ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyou, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo okuri shimasu. Kyou no bangumi wa news kara hajimari, suzuite, konshou no topic to Indonesia no samazama na jouhou, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore de minasan, mazu wa watashi ga otsutai suru news wo okiki kudasai.引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。迅速にアンボン自身の被害者を支援することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は国家災害管理庁社会問題省軍警察にマルクのアンボン自身の犠牲者を支援するために現場に迅速に移動するように依頼しました。9月26日木曜日に発生したマグニチュード 6.5 の地震は23人を亡くなりました。その100人以上が負傷し、さらに数千人が避難しました。大統領はまた、彼自身のために伝えたいと思い、政府は安分の地震に対する深い同意の意を表明したいと述べました。大統領はまた、政府が安分の自身の犠牲者に補償を提供する約束しました。犠牲者は死亡し、補償が与えられ、負傷者は治療を受けます。政府は地震でかぶった総損失はまだ数えていません。それでは次のニュースです。エアナフはジュアンダ空港に洗練された機器を設置することについてお伝えします。インドネシア航空広報サービスプロバイダーであるエアナフインドネシアは東ジャワ州のシドアル城のジュアンダ国際空港に2つの洗練された最新の機器を設置しました。シドアル城にいるエアナフスラバヤ支店のジェネラルマネージャーは洗練された機器の1つはアメリカから来ており、さまざまな国の多くの国際空港で広く使用されており、実際に多くの航空交通指導官を助けました。2つの高度なツールは高度な表面移動ガイダンス及び制御システムとクリアランスデリバリーユニットです。ジョアンダ空港に2つのデバイスを設置する理由の1つは空港の飛行交通量が非常に多いことです。このツールはスカルノハッタ空港に設置されており、バリーのグラーライ空港とマカサルのスルタンハサヌディン空港に設置中です。それでは次のニュースです。リノフとピタはコリアオープンの準決勝に進み、第4の最高選手に挑戦することについてお伝えします。インドネシアの混合ダブルバドミントンペアのリノ・フリファルディ選手とピタ・ハニン・ティアスムンタリ選手は韓国のインチョンの空港スカイドームで 開催された2019年の韓国オープン準決勝ラウンドに参加しました。9月27日金曜日に行われた準々決勝の試合で、リノフとピター選手は中国のペアであるスージティンとドゥユエ選手を74分続く3ゲームで26対24と22対24と22対20のスコアで破りました。次にスーパー500レベルのバドミントン大会の準決勝ラウンドで、リノフとピター選手は9月28日土曜日にタイからの4番目の優秀な選手であるデチャポル・プアファラヌクロフとサプシーレ・タイラタナチャイ選手と対戦します。それでは最後のニュースです。パシシル・スラタンが2つの違法行業監視ポストを準備することについてお伝えします。西スマトラ州のパシシル・スラタン地区政府は、地域での違法な漁業活動を監視するために2つの統合されたポスト建設サイトを準備しました。地元の漁業局の局長であるアンディ・シャフィナル氏は、1つのポストはリンゴサリ・ブガンティ地区にあり、もう1つのポストはアイルプトラにあると述べました。2つの場所は西スマトラ海事漁業局に報告され、開発段階でフォローアップされます。その後、西スマトラ漁業開示局のチームがより適切な場所を決定します。職員はパダン海軍基地第2と水空警察及び様々な機関の職員から配置されます。様々な機関の人員を合わせて地元での違法な漁業活動を監視します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中央カリマンタン州から来ました。カンプンスプールで開催されるダイアクデアフェスティバルは2019年9月25日から10月2日まで、南カリマンタン州タバロン地区のウパオのパンヤラクで開催されます。300人以上の地元の先住民がこの新しいフェスティバルを初めて実現するために一生懸命働いてきました。タバラン地区の知事である ハジアナン・シャフィアニ博士は地元の地域社会に感謝を表明しました。アナン知事によると、文化的なタイトルからフェスティバルへの変化は非常に前向きなものでした。伝統的な指導者と地域社会の努力は評価されるべき共同の努力です。アナン知事はまた、このフェスティバルが世界中で開催されることは不可能ではないと述べました。今週中に行われたこの活動は、文化という題名のさまざまな活動を提供しました。例えば、マスダンスやダイアデア文学の朗読などです。次の便りはスカブミの西ジャワから来ました。スカブミは食料自立村運動プログラムを開発しました。スカブミ市はワールド4地区のダイエルフル県に食品独立村を開発しました。ワールド4村の村長であるサミアルト氏は、このプログラムは住民が植物と栄養の安全を実現する能力を持つ村を救ったということです。これは地元の資源持続可能な方法で利用することにより、可用性サブシステム、廃止サブシステム及び消費サブシステムを開発することによって行われます。サミアルト村長によると、このプログラムは2019年9月17日に州のアディカリア・パンアヌサンタラチームによって評価されました。これは州権独立及び食料安全保障を実現するために、参加と創造性を奨励し、政府と社会の間の相乗効果を構築することです。最後の便りはヌサタンガラ州から来ました。農村発展途上国地域及び移住省は、東ヌサタンガラ州のティモルトガスラタン地区の地域の地元の知恵を支援するために、織物大好きな運動という文化祭を開始しました。ソノラク登場地域移住大臣の妻であるスリメガダルミ氏は、村人に地元の製品を文化を愛するように頼みました。織物を愛する運動と文化祭の開始委員会の委員長であるドゥイルディ・ハルトノ氏は、資源と環境の開発ディレクターは、この活動の目的は東ヌサタンガラ州の伝統的な織物の市場と生産を復活させることであると述べました。主な目的は、環境の悪化に影響を与えず、地域の既存の環境を推進しながら、地元の文化的価値で満たされた織物や手芸資源を強化することにより、コミュニティの経済を高めることです。この活動では、ソノラク登場地域移住省は、東ヌサタンガラ州銀行と東ヌサタンガラ州の国立工芸協議会、デザイナー、トコペディアなどと協力しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りは終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1928年9月28日にアレクサンドル・フレミングはペニシリンを発見したことについてお伝えします。アレクサンドル・フレミングはペニシリンを発見したスコットランドの科学者です。この物質は人体を有害な多くの種類の細菌を殺すために使用できます。フレミングはエルンス・チェインとホワルト・フローレイと共に1945年にノーベル賞または医学賞を受賞しました。彼は73歳で心臓発作で亡くなりました。 彼の遺体はロンドンのセントポール大聖堂に埋葬されました。次は1945年9月28日にインドネシア鉄道の日として指定されたことについてです。1945年8月17日のインドネシア独立宣言の後、鉄道会社の従業員が鉄道青年部隊に代わり、日本から鉄道の権限を引き継ぎました。1945年9月28日にイスバンギルと他の多くのアンカーメンバーは、その日からインドネシアの人々が鉄道の権力を握っていたため、日本はインドネシアの鉄道問題に干渉する権利がなかったと主張しました。これが1945年9月28日のインドネシア鉄道の日としての規定の根底にあるものです。インドネシアの鉄道は実際に数回名前を変えており、現在はクレタアピインドネシア株式会社と呼ばれます。クレタアピインドネシア株式会社はインドネシアの国有企業で、鉄道輸送サービスを提供しています。最後は1995年9月28日にイスラエルとパレスチナの平和協定が開催されましたことについてお伝えします。1995年9月28日にイスラエルのイサク・ラビン首相とパレスチナ解放機構のリーダーであるヤセル・アラファトはアメリカのワシントン DC でイスラエルとパレスチナの暫定協定に署名しました。この協定の下でパレスチナ解放機構の指導者は占領地に戻り、ヨルダン川西端のパレスチナ人により大きな自治権を与えることができました。その見返りはイスラエルの存在を認め、闘争における暴力の方法を放棄することです。しかしこの合意はパレスチナの解放するためのイスラエルでの自爆テロなど武装闘争を実行する準備ができていたハマスといくつかの急進的なパレスチナの派によって反対されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Percayalah cintaku hanya untuk kau merasa apa yang ku beri tak sejujurnya. Oh, oh, jangan pernah kau meragukan ketulusan hasrat cinta kita berdua.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はブリアナ・シモランキルのチンタキタでした。インドネシアより世界を届けしているフェイスオフインドネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。ジャカルタからこれはフェイスオフインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は、国家バッティックの輸出は1800万米ドルに達することについてお伝えします。10月2日の国家バッティックの日、およびユネスコによるバッティック認定10周年を記念して、工業所は2019年9月24日から27日にかけて、ジャカルタでバッティック展を開催しました。展示会には、インドネシアのバッティック財団によって育てられた44人の受賞企業のバッティック職人が参加しました。このバッティックは継続し、一番大きなイベントは2019年10月2日にソロで開催される予定です。故郷その受賞企業組局のガティ・ウィバワニン市局長は9月24日火曜日ジャカルタで、 国のためにバティック製作というテーマのバティック展の開会式で、バティック業界は非常に多くの雇用を持っているセクターの一つだと語りました。中小企業に支配されているこのセクターは、インドネシアの約1のセクターに広がり、47000のビジネスユニットがあります。また、最大20万人の労働力に上りました。さらに、織物およびファッション産業の一部であるバティック産業は、また、メイキンインドネシア 4.0 ロードマップの実施における主要なセクターの一つになります。彼は、バティック産業が貿易および都市額の増加、他の産業への影響、市場浸透の速度に大きく貢献しているため、発展の優先事項となったと説明しました。インドネシアのバティック産業は国内経済に多大な貢献をすることができ、その製品は世界市場を引き受けました。工業省は2019年の1四半期における国内のバッティック産業の輸出額は約1800万米ドルに達したと発表しました。製品の主な出荷先は日本、米国、ヨーロッパです。カティ・ウィパワニン市局長は、インドネシアのバッティックは国際市場で比較的優位性を持っており、競争性があると述べました。ユネスコは2009年10月2日にインドネシアのバッティックを人類の無形文化遺産の代表リスト として認定しました。カティ・ウィパワニン市局長によると、この認定は結果として政府と地域社会にバティック製品の芸術的な保存と開発を認定させます。カティ・ウィパワニン市局長はまた、2019年5月バティック外交が国連本部で行われ、つまりそれは国連安全保障理事会のセッションでのドレスコードとしてバティックが選択されたのだ、説明しました。この習慣はインドネシアの誇りとなりました。なぜならメンバーのほとんどがインドネシア原産、さまざまな色合い色バティック総菜のバティックを身につけていたからです。インドネシア語をおります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Biar aku yang pergi bila nada juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はカヒッナのチンタスニリでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。ジャカルタからこれはフォイスオブインドネシアの日本語プログラムです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はシリクムニン海岸をご紹介します。 海洋国としてインドネシアは海岸線が長く伸びています。そのためたくさんの美しい海岸を持っているのは当然のことです。その一つは国際的に人気があるバリのクタとサンヌル海岸です。しかし穏やかされている魅力的な美しい海岸も少ないではありません。その一つはマドラに位置するシリヒクムニン海岸です。正式にバンカランシーの 41km の北側にあるタンジュンブミ県のムチャジャ村に位置しています。名前の通りに遠くから見るとシリクムニン海岸の砂は一般的な白い砂のように黄色に見えます。カラフルに見える砂だけでなく波も黄色に見えます。クムニンという言葉はジャワ語から付けました。黄色に見える海岸の色はこのシリクムニン海岸の名前の起源になりました。マドゥラのバンカラにいるときにシリンクムニン海岸の美しさを楽しみたい人はシリンクムニン海岸へのルートは難しくないです。たくさんの乗り物を使用することができます。公共交通機関は8000ルピアだけで利用することができます。次回用車を使用する場合はあなたは2つのルートがあります。それは西のルートと北側に向かう中央の道を行くことができます。この2つのルートは1、2時間ぐらいかかります。シリンクムニン海岸に入るときにあなたは入場料金を支払う必要がありません。しかし自家用車を使用する場合はオートバイクは7000ルピアと車は1万ルピアの駐車料金を支払う必要があります。シリンクムニン海岸にはまだ施設はありませんが、あなたはこの海岸の美しさを楽しむことができます。多くの木々のために涼しく美しい雰囲気と黄色いの砂で飾り物としてのサンゴ礁に加えてこのシリンクムニン海岸での背景が美しく見えます。この海岸の波はあまりにも大きくはありませんが、このビーチの波がひっくり返しているのでこのビーチで泳ぎたい人、特にあまり泳ぐことができない人と子供たちは注意が必要です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は La Luna の Selepas Kau Pergi でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2019年の国家文化週間についてご紹介します。2019年10月7日から13日に文化教育省の文化総局はジャカルタのグロラ・ブンカルノのイストラスナヤンで2019年の国家文化週間を開催します。このイベントはコミュニティの文化的発展戦略を実現するプラットフォームの一つとなるように設計されました。今年国家文化週間は Ruang Bersama Indonesia Bahagia というテーマを掲げています。テーマの選択はインドネシア文化会議の閉会式でジョコウィドド大統領のスピーチに従って、それは文化の本質は楽しむことだと述べました。教育文化省の文化局のヒルマル・ファリッ局長によると、国家文化週間の開催には少なくとも5つの主要な活動があります。それは民族ゲーム競技、文化振興に関する会議、文化展示会、国家文化作品の公演、文化パレードです。民族ゲーム競技では、地域から中心部への分割的進歩の対象に基づいて開催されます。活動には州から学校まで、ゴバクソドル、トロンパパンジャン、エグラン、ラリバロなどの様々な民族ゲーム競技会を通じて多くの人々が参加する予定です。文化展示会では34の州の文化的豊かさ、文化の促進における省庁機関の介入、ヌサンタラ文学、無形文化遺産、世界遺産、文化的発展のためのパイロット村を紹介します。文化振興会議では、伝統的な知識、夏季園芸、文化経済学 DNA の起源、食料安全保障について議論します。文化パレードでは、この活動は約1万人の参加者が参加したため、持ち望まれたメインイベントになりました。パレードの参加したアーティストのデニ・マリック・シーは、ディック・ダイヤ・インドネシア・パレードというテーマの振りかけを行います。このテーマは文化大国としてのインドネシアの文化祭を示すことを目的としています。その後、国民文化週間のデザインとレイアウトはインドネシア文化の宝物から切り離れませんでした。作成された概念を通じて、イストラスナヤンの外側の四角空間はインドネシアの文化的象徴を 取り入れて設計されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、レワのププシでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲「ライワン・クラナ」をご紹介します。この曲は1944年11月15日にイスマイル・マルズキが作曲した古代曲です。「ライワン・クラナ」という曲は昔のインドネシアの名声、すなわちマジャパヒトとスリウィジャヤの時代を示します。平和とその美しさは常に旅人に焦がれて、またインドネシアに戻りたいと考えています。それでは皆さん、最後はロスニアティシアムが歌ったライワンクラナを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。Voice of Indonesia.